詩編34編。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよう。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると、彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が弱ったとき、主は聞かれた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ねる者は良いものに何一つ欠けることはない。来なさい子たちよ、私に聞きなさい。主を恐れることを教えよう。命を喜びとし幸せを見ようと。引かずの老いのを愛する人は誰か。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れ善を行え。平和を求めそれを追い求めよ。主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を地から消される。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。正しい者の悩みは多い。しかし主はそのすべてから彼を救い出される。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。悪は悪者を殺し、正しい者を憎む者は罪に定められる。主はそのしぼめの魂をあがない出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。
いるも歩けば棒に当たる。論より証拠、花より団子、いろはかるたの言葉ですね。その言葉のそれぞれはいろは47文字で始まっています。で、聖書の詩編にもそれぞれの行がヘブル語のアルファベットで始まっている。順々に、それが並んでいる、そういうものがあります。で、いろはかるたの場合はそれぞれの言葉をいろはの順に並べても全体が一つのまとまった意味があるわけではありません。けれども各行がアルファベット順に並びました詩編の場合は全体がちゃんと意味のある文章になっているのです。こういうのをアクロスティックの詩編と呼びます。詩編の25編、37編、111編、112編、それから119編、145編、そして今日開きました詩編の34編がそうなのです。詩編の34編はヘブル語のアルファベット22文字と同じく22節あります。各節がアルファベットのその文字で始まっているわけです。で、日本語で読む限りそんな技巧が凝らされていることは気がつきません。それほどこの詩は自然ですね。で、こうした技巧はでもヘブル語を話す人にはとっても役に立ったでしょう。覚えやすいですね。アクロスティックの詩編には教訓的なものが多くあります。子供や若者に神様への賛美や祈り、また信仰を教えるために作られたのではないかと思われます。私たちも今朝初心に帰り、詩編の34編から賛美と祈り そして信仰の在り方を学ぶことにしましょう。これが覚える目的で作られたとしたら、私たちはそれを本当によく覚えて実践してみたいと、そう思いますね。詩編の34編は1節から3節で賛美を、4節から10節で祈りを、そして残りの11節から22節で信仰を教えています。詩編34編、最初に賛美を教えています。でこの詩を作ったダビデは、私はあらゆる時に主を褒めたたえると言っています。そして私と共に主を褒めよ、共に皆をあがめよ、周りの人々にさあ一緒に賛美しましょうと呼びかけているのです。これはダビデがその時とっても立派だったから、信仰深かったから、だからみんなに賛美しましょう、そういうことができたというのではありません。詩編の34編の表題、小さな字で最初に書かれていますが、それによりますと、この詩編はダビデが敵の王様に捕まえられ、危機一髪という時にそこを逃れた、その時に歌われた歌だと記されています。これはサムエル記の第一の21章10節から15節に詳しく書かれています。その頃ダビデはサウル王様から追われていました。でサウルの手から逃れるためにダビデはユダヤの敵であったペリシトの町に逃れていったのです。身なりを変えて顔を覆っていれば隠れられると、そう思ったんでしょうね。ところがダビデほどの人が人目につかないわけはありません。ペリシテの王の家来たちは彼を見るなり、この人はあの国の王ダビデではありませんか。みんなが踊りながら、サウルは千を打ちダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。そのようにダビデの素性を見破ったのです。その時ダビデはまだ実際には王様ではありませんでしたけれども、その当時王様であったサウルよりも人望があったので、あの国の王ダビデではありませんかと彼らは言ったんでしょう。ダビデがペリシテの王のところに逃れていったのは、ペリシテ人にしてみれば飛んで火にいる夏の虫、そういう感じだったですね。ダビデは危機一髪の状況に陥ってしまいましたが、その時とっさに気の狂った人のふりをしたのです。そしてこの危機を逃れました。聖書に、捕らえられて狂ったふりをし、門の扉に傷をつけ、ひげによだれを流したりしたと書かれています。ペリシテの王様がそれを言いまして、こんな気の狂った人間に用はない、さっさと私の前から連れて行け、家来に命じましたので、ダビデはやっとの思いで命を救われたのです。この時のダビデの救い、皆さん想像してみてください。彼は勝っては鎧もつけず、剣も持たず、石ころ一つで巨人ゴリアテを倒しました。そんな華々しいものではありませんね。英雄ダビデに全くふさわしくない、実にこうよだれを流すというみっともない恥ずかしい姿です。しかし神様はそんなダビデを救ってくださいました。ダビデは彼の勇気によってでも、能力によってでも、人望によってでもない、ただその時本当に神様の憐れみだけによって、恐怖の中から、惨めな敗北の中から、囚われの中から救い出されたのです。ダビデはこの経験を通してますます神様の前にへり下りました。そして自分を誇る気持ちなど何一つない、そんな一かけらもない純粋な賛美へと導かれていったのです。私たちがクリスチャンの証という言葉を使うときに、自分がどんなに成功したか、誘惑をはねのけて神様に従ったか、困難の中で耐えたか、そうしたことを人々に示すのが証だと、そうよく思われてしまう。でもそれは誤解でしょうね。実際の信仰生活には、 信仰によって困難を乗り越えて前進する、その時もあります。しかしペリシテの王の前で気の狂った真似をしたダビデのように、敗北的なことをしてしか自分を守れない、そういう時もあるのです。でもその時だから神様は私を守ってくれなかった、助けてくれなかったというわけではありません。やっとの思いで危機を脱しなければならない、そんな時にもそこに神様の守りがありました。憐れみがあったのです。聖書の信仰者の証はサクセスストーリーばかりではありませんね。大きな罪を犯してしまったり、失敗したり、不遇な目に遭ったり、そういったことも多く出てくるのです。しかし信仰者はそうした中でこそ、順調な時よりももっと深く神様の恵みを学びます。神様の憐れみを体験します。そしてそこから本物のへり下った賛美が生まれてくるのです。詩編の34の2節に、私の魂は主を誇る、貧しい者はそれを聞いて喜ぶ、そうありますように、賛美は自分が霊的にどんなに貧しく乏しいかを知っている人の口から出てくるのです。詩編の34編は次に祈りを教えます。ペリシテの王から逃れたダビデはその後、アドラムの洞穴と呼ばれるところに隠れて住みました。そこにダビデの兄弟たち、親戚たちをはじめとしまして、困窮している者、負債のある者、不満のある者たちがやってきて、その数は400人になったと聖書に書かれています。この人々は皆心に痛みを持った人たちでした。ダビデは自分がサウル王から追われる身でありながら、彼のもとに身を寄せてきたこの避難民たちを守り養わなければなりませんでした。ですからダビデは自分のためだけでなく、その人々のためにも祈りました。いつしかダビデの祈りはその人々の祈りとなりました。人々の祈りはダビデの祈りとなりました。共に祈り合う群れがそこに生まれたのです。4節をご覧ください。私が主を求めると主は答えてくださった、私をすべての恐怖から救い出してくださった、ダビデの体験が書かれていますね。ところが5節の前半を言いますと、彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いたとあるんです。彼ら、ダビデと一緒にいた人たちでしょう。ダビデが苦しみの中から神様を呼び求めて救われると、ダビデと共にいた人たちもダビデと同じ気持ちで祈っていましたから、本当に神様を見上げて喜びで輝いたというのです。今度はダビデと共にいた人たちが苦しみにあったとき、ダビデが彼らのために熱心に祈りました。そして人々は救われていきました。5節の後半から6節にかけてのところをご覧ください。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばわったとき、主は聞かれた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。そうある通りですね。逃亡者ダビデと避難民には権力も武力も経済力もありません。彼らが耐えることができたのはただ神様だけです。ですからそこから真剣な祈りが生まれてきたのです。力によってでも知恵によってでもない、ただ神様だけによって救われる、そのような体験を彼らはすることができたのです。5節に、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出される、こうありますが、これはそのような体験を指しているのでしょう。今日の私たち、自分たちのことを考えていますと、私たちはダビデの時のように何かものに満たされないというよりは、あまりにも多くのものに満たされていますね。病気になったら医者がいます。多くの人には困った時には頼っていける親戚がいるかもしれません。 自分の家があり、蓄えがあるでしょう。そんな中にいますと、問題が起こったとき、熱心に神様に祈るよりも、目に見える助けに走ってしまう。そして、神様の御業を見ることができない。死の使いが死を恐れる者の周りに陣を張っておられる。御使いを見ることができないのです。教会もある程度人数がおりまして、経済的に大丈夫になりますと、神様に耐えるよりも、御使いの守りを祈るよりも、予算で、そして人材で、物事を進めてしまうということがあるわけですね。真剣に祈らなくても、活動や行事だけが進んでいくということも起こるのです。そして、私たちが人間の力で達成できることにしか目標を置かなかったら、熱心に真剣に神様の御業を求めることもいりませんね。それはチャレンジがありません。コンフタブルかもしれません。しかしそこでは若い獅子はもう乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。この十節のお言葉の成就を見ることができないのです。ここで若い獅子、ライオン、これは自分の力に頼っている人のことを指しているかもしれませんね。自分の力に頼って何でも自分の力でやっていけるような人たち。私たちの周りにはそんな人がいっぱいいます。私たちも神様を知るまでは自分の知識、能力、話術、人間関係の技術、経済管理の知恵、そういったものに頼って生活してきたのではなかったでしょうか。しかし人間にとって一番大切なこと、魂を顧みることができませんでした。人の魂は学歴や地位、財産や名誉によっては満たされないのです。魂は飢え渇き、痩せ衰えているのに、ライオンのふりをして空元気、空威張りをしているだけ、そんな私たちではなかったでしょうか。ライオンもやがて飢えます。しかし私たちが神の羊となって羊飼いであるイエス・キリストに従うとき、私たちは決して飢えることはないのです。自分の乏しさを知って真剣に神様に願い求める人は、主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることがない、この確信に導かれます。豊かさを誇り合うのでなく、乏しさを認め合う、そして互いのために祈り合っていく、そういう教会にこの御言葉が成就するのです。第3に、詩編の34編は信仰を教えます。しかも信仰とは主を恐れることである、そう教えていますね。主を恐れると言っても、それは怖がるということではありません。主イエス様は体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません、こうおっしゃいました。この時の恐れてはなりませんというのは、怖がってはいけないという意味です。それに続いてイエス様はこう言われました。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。これは怖がるという恐れでなく、神様を主として迎え入れ、神様に信頼するという恐れです。私たちは主を恐れることによってあらゆる恐れから恐怖から救い出されます。聖書には恐れるなという言葉が365以上あると言われますね。神様は私たちに毎日毎日恐れるな、恐れるなと呼びかけておられることになります。主イエス様も弟子たちに繰り返し繰り返し恐れるなと語りかけてくださいました。私たちには、恐怖とまでいかなくても、いろんな心配があります。健康のことで、仕事のことで、家族のことで、経済のことで、またその他のことで。この心配が度重なってまいりますと不安になりますね。そして不安が高じると恐怖になるのです。 神様はそんな私たちに心配するな、思い煩うな、恐れるなという言葉をかけ続けてくださっています。私たちは礼拝に来てその神の言葉を聞き、一週間を心配なく、思い煩いなく、恐れることなく送っていくのです。しかし恐れるなという言葉を皆さん聞くときに、同時に主を恐れよという言葉を聞くべきです。今の時代は本当にイージーゴーイングの時代です。恐れるなというこの尊い神様の言葉さえ、そこにある深い意味がまるで理解されないで、単に気休めの言葉、いわゆるよく言いますね、元気の出るなんとかって言いますけれども、元気の出る言葉としてしか受け止められていない。それは本当に残念なことです。もし私たちが身の回りに起こること、人間のすることを恐れているなら、私たちはそうしたものに支配されていることになります。神様に支配されているのではなく、起こってくる事柄に支配されていることになります。神様が恐れるなと私たちに語られるときに、人間や人間が作り出したものにあなたは支配されてはならない、神様があらゆるものの上に立っておられる主権者であるのだ、神様のご支配のもとに身を低くして従いなさい、そう命じておられるのです。恐れるべきお方を恐れることなしに、私たちは気休めや一時しのぎはできても、本当の意味で恐れを乗り越えることはできません。また死を恐れることは頭の中だけですることではありません。おお、神様は主だと、そう認めていればよいというものではないのです。実際に神様を主として生きること、生活することが求められているのです。詩編の34編、11節に、来なさい、子たちよ、私に聞きなさい、主を恐れることを教えよう。こういう教訓の言葉が始まります。その後読んでいただけますか。命を喜びとし幸せを見ようと引かずの多いのを愛する人は誰か。あなたの口に、あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れ善を行え、平和を求めそれを追い求めよう、そう言っていますね。主を恐れることは頭の中だけのもの、心の中だけのものではないのです。私たちの舌に、唇に現れるべきものなのです。それは礼拝の儀式の中だけでなく、日々の生活の中で手足を使って実践されるべきものです。一般に日本人はとても信心深いと言われます。迷信のようなものまでも信じます。そして昔からの儀式を御所を大事に守りますけれども、僧侶を招いてうやうやしくお経を聞いたからといって、それが毎日の生活に生かされるということは誰も期待していませんね。そんなことはほとんどないでしょう。また神社に詣でて手を合わせたからといって、そのことがその人の人生を変えるわけでもありません。宗教は宗教、生活は生活というふうに分けて考え行動しています。けれども同じことは真の神様を信じている者たちにも起こりうるのです。主を恐れることが本当に学ばれていないときに、教えは教え、実践は実践、礼拝の儀式は儀式、私の生活は私の生活、先ほどした礼拝と何の関係もない。ここから一歩出ていくと、今日はどの御言葉を語られたか、全く頭の中から消え去ってしまう。それで預言者はこう言いました。私は何をもって死の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって御前に進み行くべきだろうか。死は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それは ただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。新約聖書もこう教えています。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に靴輪をかけず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児ややもめたちが困っている時に背を押し、この世から自分を清く守ることです。もちろんこうした箇所は、だから教えはどうでもよくって、また儀式や礼拝もいらないと言っているのではありません。これも多くの人は誤解しているんですが、全くの誤解です。信仰によって教えが実践されるべきこと、神様への礼拝がそれぞれの生活や社会の中に実を結ぶべきことを、これらの箇所を教えています。行いさえあればよいと言っているのではありません。神様に喜ばれる行いは、死を恐れる信仰なしには生まれてこないのです。これらの箇所はやはり信仰を教えています。行いを生み出す本物の信仰を教えているのです。しかしながら、教えと生活を結びつけると言いましても、聞いた聖書の教えをすべて実践できる人は地上には誰一人ありません。真面目な信仰者であればあるほど、自分が知っていることと自分がしていることとのギャップに悩むものです。使徒パウロさえそのギャップに悩みました。しかしこの悩みは必要な悩みです。私たちはこの悩みを原動力にして神様に近づくからです。この悩みのない人は、ひょっとしたら死を恐れることを学んでいない人かもしれません。死を恐れる人は、聖なる神様の前に自分は何という罪人なんだろうということを意識します。自分の罪を知っているからこそ罪の許しを求めます。清めを願います。死を恐れるとは、聖なる神様の前に萎縮してしまうことではありません。詩篇130の4に、しかしあなたが許してくださるからこそあなたは人に恐れられますとあります。そのように神様が許しの神であることを信じて神様に近づいていく、これが信仰です。34編の22節をご覧ください。主はそのしもべの魂をあがない出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。なんと福音的な言葉でしょう。これこそ私たちが信じ述べ伝えている福音そのものではありませんか。この御言葉を握りしめましょう。主のもとに行きましょう。それが主を恐れる信仰です。主は許し、受け入れ、祈りを聞き入れ、私たちを賛美で満たしてくださいます。祈りましょう。正しい者の悩みは多い、しかし主はそのすべてから彼を救い出される。主なる神様、この約束のお言葉の上に感謝します。私たちに主を恐れることを教え続けてください。主を恐れる信仰によって、すべての悪と恐れから私たちを解放してください。そして私たちの唇に真実な賛美を与え、真剣な祈りを与えてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。